皆さん、こんにちは。総輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総輪社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は、第32回、お届けするパーソナリティは、総輪社中共同主催の小沢です。ゲストにお招きするのは、株式会社フィール、井上桂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
ああ、よろしくお願いします。
それでは、お久しぶりに 私になりますが、
そうですね、お久しぶりですね。
はい。普段は私、桂さんと、カッツンと呼ばせてい
は
ただ
い。
いているので、カッツンと、
今日もガッツンでお願いします。
はい、お願いします。私は、じゃあ、ここではアポロでお願いしたいと思います。よろ
はい。
しくお願いします。
お願いします。
それでは、本日は、勝手にご登場いただきましたが、ちょっと聞いてる皆さんに、簡単な経歴を勝つんからお願いします。
はい。現在山口県下関市に住んでおりまして、実は生まれも育ちも山口県下関市で、今、自分が生まれ育った、ふるさとに、戻ってきて仕事をしている感じです。自分がですね、私が、まあ、32歳の時にですね、それまで、企業で勤めていたんですけれども、国際アウトドア専門学校という学校が、できて、まあ、そこに入学して、32歳で入学して、卒業後、今の会社を立ち上げている、そういう状態になります。
なるほ
で、
ど。
株式会社フィールという会社なんですけれども、まあ、現在はですね、指定管理施設を4つと直営施設1つを今経営しておりまして、社員が約40名ですね、の代表として今頑張っているところです。
はい、ありがとうございます。私、カッツンと出会ったのが、多
は
分
い。
10年ぐらい前になるのかな？山中湖でやった学校の
そうですね。あのキャンプです
授
ね。
業ですね。はい、
そ
そうう
ですね。
です。ガッツにお会いしまして、
はい。
先ほどね、お話していた、学校がアイナックってね、我々の業界ではとても有名な学校ですが、そこの一期生として、社会人
そう
を
です。
経て入ったっていうのです。すごいっすねっていう話をしたのが、なんか、覚えてるん
もう
です
32
が。
で子供もいましたからね、入学するときは。
そうですよね。なんかその
はい。
話を聞いて、いや、カッツンすごいなっていう話で。で、私その後、東京で一緒に、ご飯食べさせていただいたりとかも、しまして、そういった、出会いになっておりますが、カッツンもう一回仕事を始めた理由が、まあ、社会人経験を経て、まあ、入ったってことなんですが、なかなか、僕は新卒で、この業界入りましたので、大学で学んで入ったんですけど、そのカッツンの、社会人経験を経て、アイナックに入学するっていう、なかなかこう、踏み切ってると思うんですけど、そのあたりのこともお話聞きたいんですけど、いかがですか？
僕は小学校、父親がですね、山男でして、小学校4年生くらいからも毎年夏休みは北アルプスに連れて行ってもらえるような、そういう幼少期過ごしていて、
もう山
もう
口から
子
北ア
供
ルプ
の
ス。
頃から、そうそう、子供の頃から山が大好きな少年だったんですね。
なるほど。
で、高校生ぐらいから、やっぱり、自分一人でも九州の山とか電車乗っていくようになったりして、もうなんかね、アウトドア少年だったんですけど、まあ、その後、20代になって、まあ、自分の周りでもいろいろアウトドアショップができたりとかして、で、いろんな、マウンテンバイクとか、カヤックとか、ね、いろんな、アウトドアスポーツにも出会って、自分がですね、20代後半の頃に、アドベンチャーレースが日本に入ってきたんですよね。
アドベンチャーです。なるほど。
そうなんですよ。今はね、レースを作る方の仕事もさせてもらってるんですけど、
多いっすよね。
その衝撃と、やはり、そこで、培われる、こう、人間形成というか、レース中に、まあ、そういった要素にすごく魅了されて、で、やっぱりもともとね、自分が、ずっとアウトドアで生きてきて、まあ、企業に勤めてたんですけど、いつかこういう仕事をついてみたいなと、なんか薄ぼんやり 思っていたら、32歳の時にあえなくできてしまって、この先、なんかこう、ある程度こう、レールが見えた自分の、企業での生き方を進むのか、それとも、ね、やっぱり自分がやってみたかった業界に飛び込むのかっていうふうに、天秤にかけて、あえなくに入っちゃったわけですよ。
すごい。でも、アイナックって、新潟県での妙高ですよね。
そうですよ。
その時にはもう、ご結婚されてたんですか？
もう子供も二人いましたね。
ああ、それで単身で行かれたってことですね。
いやいや、家族みんなで行きました。
家族みんなで、すごい
そうそ
ですね。
う。はい。
学
だから、
生として
うん。
移住をしたってことですね、一回。みんな
そう
で。
です。一軒家借りて、もう初めての雪国生活で。だから、あれですよ。長女が小学校入学の時はお父さんはまだ学生です
うわー、すごい、それは。
よ。
それは、ご家族の理解があったということですね、間違いなく。
もうなんかほぼ決めてから行っちゃいましたけどね、
な
家
るほど。
族には。
それはすごい。じゃあもう、そこのアイナックに入り、
はい。
アウトドアを生業にしようというふうになってたわけですね。
そうですね。で、やっぱり行ってよかったなと思ったのは、まあ、山口県の方でいろいろね、活動してても、入ってやっぱり驚いたのは、やっぱりこう、全国から来てるね、スタッフ、そこの、学生だったりとか、学校の先生たちとか、やっぱレベルが違うんですよね。自分が見てきてたものが、やっぱり地方で胃の中の蛙だったなっていうのすごく、もう痛感に感じさせられて、やっぱりね、行ってよかったですし、行かなくてね、なんとなく野外の仕事とかアウトドアの仕事をしようとしたとしても、今みたいに、自分が、ある程度やりたい仕事に、たどり着けなかったんじゃないかなとは思ってます。
なるほど。じゃあ、アイナックの第一期生として学んで、もうそれが終わった後はもう経営者として行くぞっていう感じだったんですか？
や、全然ね、そんな気なかったんですけど、まあ、在学中に出会った会社に就職して、で、そこのお客さんになんかね、言われた一言で、ちょっと目が覚めて、地元に帰って、まあ、起業したような感じですね。
なんて言われたんですか、それは。
いや、まあ、投資家の女性だったんですけど、あなたはここにいるべき人じゃないわよって言われて、
お す
し
ごい。
かも、カヌーの上で、
そ
そう
れ
なん
は、
ですよ。
衝撃を受けたわけですか。
そうです。
もう、地元に帰ろうと。
だからまあ、そこで長く仕事をするっていう感覚が、まあそこで一気に冷めたような感じですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、専門学校だから2年間、在学をして、その後すぐに、もう山口に戻られたと。
そう、だから3年間だったんで、私の学科は
3
です
年間
ね。
か。
で、そこから、少しだけ山梨県にいて、その会社に勤めたので、で、その後はもう山口県に戻りまし
おお、なるほど。
た。
もうそこからはフィールを立ち上げてと。
そうです、そうです。もう全然最初食えないので、もう何でもしましたよ。派遣の登録で工事現場も行ったし、本当にすごく少額しかもらえないようなキャンプの仕事したりとか。
なるほ
そ
ど。
こからのスタートですよ
すごいな。僕は今、中国地方というか、あの地域、
ね。
あの辺りの地域って僕はなかなか馴染みないんですけど、やっぱ
はい。
こう、なりわいとして食べていくみたいなのって結構な覚悟がないと難しいです
まあ、
ね。
そうですよね。まあそういう仕事がやっぱり首都圏に比べると圧倒的にないというか、まだ作られてない、生み出されてないっていうところもあるんですけど、圧倒的に環境は違うと思います、東京とは。
なるほど。それを、この40人の社員がいる会社にまでこう育て上げるっていうのは、なかなか すごい もう、あ
い
れ
や、
は、
でもね、周りの力がほとんどですよ。私はなんかやりたいようにやって、ているだけで、なんかこうね、賛同者がどんどん増えてきて、いい仲間に恵まれてるなっていう感じはしてます。
なるほど。じゃあ仲間を募りながら今があるということ
そう
であ
で
れ
す
ば。
ね。そうですね。
なるほど。先ほど少しラジオが始まる前にお話も聞いてたんですけど、やっぱまあ、
はい。
今やってる活動とかなんか今後やっていきたい活動みたいなのが、いや、僕がなかなかこう、イメージが がなかった活動がいっぱいあったんで、ぜひご紹介いただきたいんですけど、
は
ここ、タッツンがこんなことやっていきたいなと、フィールでっていうのがあれば、伺っていきたいなという
い。
思いま
はい。
す。
うん。はいはい。まず私が、自分がなんかこれやりたいとか、これを絶対にやるんだみたいなのって、そんなにないんですよね。でも唯一あるのは、うちの会社ができることとか、野外が、が持ってる力を、ができるとか、そういったものを、要は、どのように社会に生かしていけるかってことは、なんかずっと考えていってるんですよね。例えばそれが、タイに対してとか、タイ、観光に対してとか、まあ、タイ、福祉に対してとかっていうことに関して、どのように自分たちのやっぱり力っていうのが使ってもらえるかっていうのは、いつも考えてます。で、その中で、まあ、ここ数年、まあ、いろんなね、在来さんとも仕事させていただいて、まあ、現在もね、日本ユネスコさんとは一緒に仕事させてもらってるんですけど、体験格差解消事業は、まあ、割とうちの会社の柱にもなってる事業でして、そこは、年々増えていて、なんか単発の、いろんな団体さんとのお付き合いっていうよりも、通年でのお付き合いっていうものが増えてきたので、なんか、ある意味いい形で、イベント型ではなくて、通年のお付き合いで、なんか、子供たちからしてみたら、非日常から明らかに日常になってるなっていう感じがしているので、なんか、逆に、
それでは、あとちょっとトラブルもありましたが、
すいません。
改めて、子供
は
の
い。
体験格差、解消事業とかで、カッツンがどんな活動に取り組まれているかっていうのも、ちょっとお話を聞きたいなというふうに思います。
まあ、うちが持ってるいくつかフィールドあるんですけど、
はい。
まあ、その中でプライベートビーチがある施設があって、そこ
うんうん。
でのあの、海浜活動はすごく人気なんですよね。
はい。
で、まあ、近年、特に今年からですけど、馬を導入しまして、
うま。
はい。そうそうそう。で、その馬を使って、まあ、体験格差解消事業やってるんですが、うちの馬はですね、なんとね、海に入れるんですよ。
馬が海に入るって全然想像つかないんですけど 大丈夫なんですか、
そう
こ
なんです。大丈夫なんです。で、海の中で乗馬もできるし、で、海の中で、まあ、例えば、尻尾に、ぶら下がって、子供が浮きながら、こう、ね、運んでもらったりっていうこともできるんですけど、
す
結局その、そうそうそう、結局、例えば水が苦手とか、
はい。
ちょっとそういう活動に対して、まだこう心開いていないとか、なんかね、そういう子たちが、素直にね、水の活動に入っていけてます。
なるほど。それ、
そ
年齢とかはいろんな子
う。
たちがですか？
はい。もう、幼児から、そう、高校生ぐらいまで、いろんな子たち対象にしてます。
なるほど。なんか
はい。
福祉的な切り口っていう感じですか？
なんていうのかな。あんまりね、セラピーもしてなくて、まあ、なんていうの、もう、その風景に馬がいるって感じで、で、子供たちが、当然、中にはこう海よりも馬の方に興味を持つ子もいるんだけ
絶
ど、
対いるな。
はいはい。水がそもそも苦手っていう子が、ライジャケつけるのも嫌っていう子が、ライジャケつけて馬と一緒なら海に入れるっていうシーンがすごく増えてます。
すごいな。なるほど。じゃあ、やっぱり
だ
今、
からまあね、
そういう社会課題みたいなところに、フィールド、活動でやられてる施設で、
はい。
この施設を使ったリソースで何ができるか
そう
なって考えた結果、それが、こういうのやってみようっていうのが、合致したって感じですかね。
ですね。そうですね。まあ、もともとね、10年ぐらい前から導入したかったんですけど、コロナとかで一回途切れたりして、まあ、ようやくね、入れられたんですけど、もうイメージ通りの活動ができてるし、やっぱりその施設に馬がいると、子供たちがね、もうわざわざ会いに来るんですよね。だからまあ、なんか風景だけではなくて、子供たちの居場所がそこで作られてるっていうところにも到達できているので、なんかね、すごくいい感じでうちの会社の一員になってくれてます。
なるほど。いや、うちの、私がね、勤めているノッツという会社でも、指定管理
はい。
制
は
施設を運営しているので、ちょっと参考にさせていただきたいというふう
あ、
に、
ぜひぜひ。
非常
あと、
に。
まあ、それ以外にもね、うちの会社ではパックラフト入れてるんですけど、
パックラ
う
フ
ち
ト。
はなんとも、そうそうそう、12人乗りのパックラフトがあって、
12人乗りすごい。
はい、なんか12メートルの長さあります。
12 あまり、パックラフトってね、一人乗り、二人乗りとかありますけど、それの長いバージョンってことですね。
そうです。ただ長いっていうね。
すごい。
そのね、長い分ね、直進性は高いんですけど、回転性が良くなって。
確かにそうでしょうね。
そう。だからもう今の子供たちに欠けてる、例えばコミュニケーション能力とか、相手のことをこう受容するとか、まあ、そういったものが必然的に必要になってくる乗り物なんですよ。
なるほど。
そう。で、それもね、やっぱすごく、効果的に使えて、力持ってる人たちだけがうまく扱えるものではなくて、やっぱり息を合わせるとか、コミュニケーションもちゃんと適時やるとか、まあ、そういったものが、河川で、繰り広げられるアクティビティにうちではなっています。
なるほど。
で、今うち3艇あるので、そう、1クラスが水上で集合写真撮れるんですよね。
すごい、すごい。
そう、
なる
そう
ほ
なんで
ど。
す。だからね、そう、学校活動ですごく重宝されています。
素晴らしいですね。いや、でも、一般的じゃないですよね。パックラフトで12人乗りは。
あ、そうです。メーカーのカタログにないので。
あ、特
そう
注とかなんですか？
そう。なんかね、作ってもらってる感じですよ。
そういうのでき
そう
ます
そう。
かと。
そうす。
なるほど。じゃあ、商品開発まで手掛けてるわけですね。
いやいや、そこまでじゃないですけどね。うちに都合いい状態にしてもらってます。
なるほど。いや、
はい。
ちょっと、馬と、じゃあ、パックラフト、ちょっと二つ、今回このラジオ聞いてるメンバー、施設運営してる方もいらっしゃると思うので、参考にしていただいて。他の団体がやったら、それは桂さんと、真似だということで、他にもないんですよね、なかなか。
そうですね。
なので、ぜひ皆さん参考にしてくださいと。ということで、あっという間にお時間になってしまいましたので、最後は、この聞いてるリスナーの皆さんに、桂さんから一言いただければな、というふうに思います。じゃあ、カッツン最後お願いします。
はい、まあ、山口県で私みたいな活動をしてるってちょっと少ないんですけど、私の目標としては、先ほども少し触れたんですけど、私たちがやってる活動っていうのが、やっぱりこうね、どんどんどん社会にこう可視化されるというか、見えていくのが理想だなと思っています。ですので、まあ、今後もね、人づくりも、会社づくりも両輪でやりながら、頑張っていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。もう、社員は随時募集中ですか？
ああ、そうですね。来年も実はちょっと業務拡大傾向なので、何人か採用したいなと思ってます。
では、じゃあ、これを聞いてる若者とか、アイナックスいましたら、里帰りとともに、
そうですね。はい。とにかくね、うちの会社面白いです
いいな、その社長がそれを言うのが、やっぱ素晴らしいですね。
よ。ああ、うちは、特にね、こう、社員同士の仲がすごくいいのが、うちの会社の売りです。
私いつも Facebook で拝見しますが、なん
はい。
か、そうだなと。なんか、旅行とかも行ってましたよね、前回。
いろいろ行きますね。結構ね、あちこちに連れて行きます。
私も山口県に行った際にはぜひ、フィール寄りますので。
はい、お待ちしてます。
ぜひ立ち寄らせてください。
ありがとうございます。
それでは、カッツンからお話をいただきました。カッツン、ありがとうございました
。どう
た。
もありがとうございました。
では、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい。一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総輪社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は総輪社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは11月17日月曜日。ゲストは一般社団法人自然体験村代表理事の竹宮圭介さんにお越しいただきます。それでは、本日の社中ラジはこれにて終了したいと思います。ありがとうございました。